はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前0時56分でございます。8月1日日曜日でございますが、7月31日土曜日、フォークストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。今日野球の話たくさんしなきゃいけないので、ザクッと、早口で言ってしまいますよというところです。まずオリンピックの話からです。オリンピック横浜で、オープニングラウンド行われました。メキシコ対日本、4対7で日本が勝ちました。勝ち投手森下、西武は栗林、負け投手はメキシコオラマス投手でございました。先発したのは森下とオラマスでございます。オラマス3回66球4安打3失点4安打2失点3三振と1フォアボールというところでした。球のね、ちょっと高めのピッチャーで、なかなかでかい図体しておりましてですね。結構、やりづらそうかなと思ったら、案外点が、取ってもらえたので、森下くんも2失点はしましたけれども、割かし、楽に投げる機会は多かったんじゃないかなと思います。ちょっとね、森下くんにしては大胆さに欠ける本当に慎重なピッチングだったなというふうには思いますが、徐々にね、調子を上げていって、なんとか5回を2失点でまとめ切ることができて、先発の役目を果たしたんじゃないかなというふうに思います。ファイターズ的には伊藤博美の好投が光りました。2回を32球、ピンチも迎えましたが、しっかりと無失点で切り抜けました。特に、6回の三者凡退というのは試合の流れをビシッと締めたと思います。やはりね、ランナー出しても粘っていくっていうのは伊藤博美のね、真骨頂ですし、何よりもね、このピッチャー陣の中においてしっかりと存在感を発揮しているというのは、本当に頼もしい限りです。我々が知ってる伊藤博美のね、強さっていうのはまだまだこんなもんじゃないですから、国際舞台においてもですね、伊藤博美ここにありとね、ファイターズの、本当にね、誇らしげな、ファイターズファンのね、姿をね、もっともっとこう、僕らはね、ファイターズファンとしてね、やっぱり、押し出していきたいですから、ぜひ、もっと活躍してほしいなというふうに思います。でも本当にね、中継ぎって普段やってないのに、ここまでね、しっかりやっぱり結果出してくれるっていうのは、伊藤博美の能力の高さっていうのを表していると思いますし、まあ、ね、未だ、こう、安定感という面では、今一番一軍じゃない、侍ジャパンの、中であるピッチャーじゃないかなって個人的には思っています。実際ね、青柳、岩崎、伊藤、山本、田中将大、山崎、安明、栗林、千賀、王の平で言うと、おそらく今伊藤博美が一番安定感がある、もしくは山本由伸かぐらいの感じだと思います。うん、ここのところが多分ね、軸になっていくと思うので、伊藤博美をここぞという場面でベシャッと抑えるぜっていう役割で使えるようになると、もしかしたらワンチャン金メダルもガチッと掴めるんじゃねえかっていうような気が僕はしています。うん、打線は水物ですけど、今日も4失点はしました。ですから、しっかりね、失点のケアっていうのは必要です。そういう意味では、とにかく相手を制圧する力、失点しない力の高いピッチャーを優先的に、勝ってる場面では起用していく必要があると思います。そういう勝ちパターンの一つに、今、多分、伊藤博美はなることができるというふうに思いますんでね。ちょっと今日はね、出番なかったですけど、近藤健介ともどもですね、ぜひ、頑張ってほしいなというふうに思います。今日はね、本当に、代打も使わずにね、しっかりスタメンで勝ち切りましたし、長打もパカスカ出ましたね。山田のね、ホームラン、坂本のホームランもそうでしたし、打点もね、山田が4打点ボンと上げましたし、しっかり打てればね、何でも勝てるわけですから、そういうところにプライオリティを置いてチーム作りをね、稲葉監督もしてほしいなというふうに思っております。はい。オリンピックはこんなもんですね。明日じゃない、明後日ですね。1日置いて明後日ですね。横浜でノックアウトステージ、日本対アメリカというところ、19時からになっております。ぜひ、金メダル、ね、目がけて、疾走してほしいですね。はい。で、変わって国内ですが、まずバンテリンドームで行われました中日日本ハムの試合でございます。結果から言うと4対1で、中日の勝ちということになりました。先発は河野と柳でございましたね。系統は河野、公文、縦野、宮西、ロドリゲスでございました。相手は柳、藤島、橋本、三間、祖父江、ライマルでございました。大野翔太もね、マスク被ったようですよ。はい。結果から言うとですね、ガーバーに3打点挙げられて負けたというのが、まあ、ほぼほぼ全てです。うちは8安打しましたが、ほぼほぼ、長打出てるんですが、これがね、悲しいかな、長打の後が続かないんですね。で、長打打ったのが両方とも浅間なんですよ。で、浅間がツーベースを打って、 で、ハルキがヒットを打っても点が入らないんですね。まあ、1点入ったんですけど、それで1点入っただけで、その後がまあ続かないわけですね。やはりこの3番、4番、5番というクリーンナップにいかにね、打点を上げる仕事をしてもらうかっていうところにおいては、やはり栗山監督の苦悩はそう簡単には、解消しなさそうですねというところです。5回の浅間の三塁打の後もセンターフライ、ライトフライというところでね、三塁打が出てるのになぜセンターフライで点が入らないのかというところですが、まあ浅かったんでしょうね。ですからこういうところでしっかりと点を取っていくための技術というのが多分今ファイターズに一番足りてないというところですね。ヒットじゃなくても点は取れます。ヒット以外に点を取る方法ってのはもっともっとしっかり固めていかないといけないし、何よりも、一番いいのは当然ヒットっていうことはさ、ね、置いておいたとしてもね、やはりこう打点を上げるということにもっとみんなでこだわっていかないと、ピッチャーがただただ我慢していくばっかりのチームになってしまいますから、それだと我々ね、やっぱり見ててね、ちょっと苦しいなって思っちゃいますからね。もっともっとこう、気持ちよくね、ファイターズらしい、爽やかな試合が見たいというところで言うと、やっぱりね、打点を上げる能力っていうのはもうちょっと、皆さんこだわって作ってほしいなっていうところでございます。ちょっと寂しいですよね、8安打1得点はね。はい。というところでございました。で、お便り届いておりますんで先に読みましょうか。こちら DJ 特命さんでございます。ラジオ特にいただきましてありがとうございます。侍ジャパンおめでとうございます。そして同じ時間にハムのドライチトリオが画面に映ってるってハムファン大忙しありがたやと。で、最推しの子ハム先発吉田くん立ち上がりの悪さはあるけど、仕上がりに良くなったり修正してくる能力あるし、短いイニングだと素晴らしいのに、週一ローテで長いイニングだと球速もコマンドも落ちるし、何より長めの時は調子悪そう。暑さもあるけどまだまだなのかな。とはいえ、打たれた相手は自打席からほぼ打ち取るし、ノーアウト満塁しのいだり、意識も力もあるとこ見せるから頑張れと、待ってるよってなるんですと。そしてキュンの母校おめでとう、だからキュンも頑張れ、そしてアメリカ韓国戦にマルちゃん先発頑張れとね、内容てんこ盛りでいただきました。ありがとうございます。吉田くんの分析についてはもうこれでいいと思います。短いイニングだと素晴らしいというよりかは、短いイニングを抑える能力は今しっかりつけてきたというところ。次の課題は長いイニングにその能力を伸ばしていくことと、それから、やはり課題としてずっと持っているのはコントロールなんですが、コントロールが治るって言ったら変ですね。上昇する気配っていうのは今のところ見えていません。ということはおそらくコントロールの、上昇というか、コントロールの修正っていうのは今、喫緊の課題ではないということだと思います。じゃあ何が今、喫緊の課題かというと、長い回を投げるためには、試合中に放る球数のうち、例えば100球放りましたってなった時に、どれだけの数自分の納得するクオリティの球を放れるかっていうことだと思います。僕は今吉田輝星が一生懸命取り組んでいるのはそこだと思います。つまり、どんなにね、抑えたとしても100球投げました。で、無失点でしたが、自分が納得する球質の、球ね。要は、いい球質の球をしっかり、投げて、自分が能動的に打ち取ったという球は20球しかありませんでした。っていう結果と、4失点してしまいました。ね、100球投げて4失点してしまいましたが、投げた、放った80球が、自分の納得する球質、納得する場所、納得する、コースに飛んでいって、きちんと計画的に相手を能動的に打ち取ることができましたというのであれば、僕は無失点の内容よりも4失点の内容の方が良かったと思います。今吉田輝星が取り組んでいるのはそういうことだと思います、だから自分の意図したボールをきちんと放れてるかどうかということの方が今彼にとってはすごく大事なことです。長い回投げるのによくわかんないけど抑えましたなんていう投手は使えないでしょ。彼が長い回を投げようと思ったら、やはり根拠を持って打ち取る球っていうのが必要なんですね。それはやはりすなわち自分の投げたい球を投げれるかどうかというところに尽きるわけですよ。だから今彼が取り組んでるのは失点しないことも当然そうですし、長い回投げることもそうですが、失点しないために、長い回を投げるために、自分がコントロールしている自分の納得する球をちゃんと投げ込めているか、そこのところに注目して中身を読み解いてみると皆さんいいんじゃないかなというふうに思います。吉田輝星だけのね、チームでは当然ない。これは別に誰に釘刺すとかそういうことではないんですが、吉田輝星だけがね、 チームの、あれではないのでね、主力ではないので、もっと他のところにもね、いろんなところに興味を向けていくためにも、もっと吉田輝星を皆さん深掘りしていくと、いろんなところがよくわかるようになってくるんじゃないかなというふうに思いますよ。本当にせっかくなんでね、吉田輝星をきっかけに、いろんなたくさんのね、ことを吉田輝星から皆さんも学び取れるようになると、もっともっと野球の見識深まって楽しいんじゃないかなというふうに思います。もう一つ、後世担当さん。こんにちは。いつも拝聴させてもらってます。7月31日は、後世、河野、伊藤とドライチトリオが同時刻に投げて、皆さんこれすごく気にしてらっしゃるんですね。私は後世を上げさせていただきます。いっぱいいるんですよ、後世上げてくれる方。ありがとうございます。今日は初回から味方のエラーで失点すると4回まで1失点ずつの苦しい登板、5回は軍師丸のピンチからなんとか無失点と土俵際で踏みとどまってくれました。苦しいながらも毎回最初失点で切り抜け、一度に大量失点しなかったのは成長と思いますが、まさにその通りだと思います。簡単に2アウトを取ってからのフォアボール連発は依然、多い球数は課題だと思います。おっしゃる通りだと思います。フォークさんはどう思われますか？今後エキシビジョンから後半戦で一軍に行くには何が必要と思われますか？北海道は記録的猛暑のようですが、体調など崩さないようご自愛ください。今後の放送を楽しみにしております。推進、お名前の由来、社交ダンスからと思っていました。この間話したやつですね。はい。残り30秒しかないので、エキシビジョンから後半戦で一軍に行くには、もうちょっとやっぱり長い回をまともに抑えれるようにならないと一軍では多分使わないと思います。栗山さんは。理由はさっき言った通りです。ですから、今年は一軍で投げることは多分目標の中に入ってないと思います。まず二軍レベルでしっかり自分の納得する球を投げるということができるようにならないと、なかなか上では使ってもらえないんじゃないかなというふうに思います。まだまだ時間もあります。ゆっくりゆっくり、ただし確実に成長していってほしいなというふうに思います。それでは、また明日。